78.6. 3.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士さんの弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今日も山梨県弁護士会の弁護士さんの中から杉本理沙弁護士にお越しいただきました。杉本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日番組のテーマが息を教えてということなんですけど、杉本先生が息って聞いてイメージする行動とか人とかエピソードとかってあったりしますか？
なかなか息って奥が深くて、
うん、
難しいなと思うんですけど、合ってるか分かんないんですけど、うん、例えばものすごい真夏のカンカン照りの暑い日に、うん、涼しい顔で外を歩いてる人を見るとなんか粋だなっていう風に思うことはありますね、はい、
それもなんか無理してなんかこう、うん、ひんやりした感じではなく本当にね、
なんかそう佇まい風情っていうんですかね、うん、なんかたまにそういう方いらっしゃるんですけど、うん、それがこう何が原因でこう醸し出されているものなのかわからないんですが、
なんか空気感で生きてありますよ ね、
なんかその人の持ってる雰囲気とか、多分そういうものの一つかなとは思いますけど、うん、とても私には真似ができないのであっちっていう顔になっちゃうので
もう汗だくでみたいな。同じくですね。
だから汗一つかいてなくてなんか本当に涼しい顔で歩いてる方がいらっしゃると、うんうん、まあなんか息、それを息っていうか分かんないですけど、うん、まあなんかかっこいいっていうんですかね、なんか素敵だなと。
いや、なんか今日皆さんのやっぱりメッセージを読んでいても、あ、息って奥が深いなと思って、なんか出そうと思って出せるものじゃないし、
そう
ですよね、こうお店とかで食べてるその姿がなんか息だったりっていうのもあったりするので、佇
まいとか立ち振る舞いとかですか ね、なんかこう日常日頃から、うん、まあ、意識して出せるものではないんでしょうけど、うん、なんかこう積み重ねで培われるものなのかもしれませんが、はい、私はちょっとそういうのをイメージしました今回。
弁護士さんの中にも粋な先生たくさんいらっしゃいそうですよね。
そうですね。ただパッと思い浮かぶ先生方申し訳ないです。
思い浮かばないだけですよね。
そうです、いらっしゃる、いらっしゃる、確実にいらっしゃるとは思ってます、はい、すみません、私の記憶力の問題、
はい、暑いんでね今日も、はい、
そうなんです、ね、先週とかすごい暑かったんで多分そういうイメージの方が浮かんだんだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、では、はい、今日の話題に進んでいきたいんですが、はい、今回はどんな話題でしょうか？
今回はですね、今回リスナーの皆様から法律や弁護士の仕事に関する、質問をいただいていて、はい、届いた質問にお答えするというコーナーになります。
皆さんから募集していましたが今日は先生にお答えいただきたいと思います。ではまずはラジオネーム、こちら花さんから。亡くなった父の遺産をどう分けるかで揉めています。私は父の介護を長年してきたんですが、それって遺産の取り分に考慮されるのでしょうか？
はい、まあ、これ結構よくある話かなと思います。そういう相談も結構多いですけれども、うん、結論から言うと、まあ、その介護の程度によっては考慮される場合があると思います。はい、民法には遺産分割協議をする際するにあたって、まあ、寄与分という制度が規定されていて、うん、これはその相続人間の公平という観点から相続人であって、ちょっと この先長いんですけど、非相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、非相続人の療養看護その他の方法により非相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたものについて寄与分を考慮するというふうに制度が規定されています。
確かに長いですねでもその内容からすると、まあ、認められるということはあるそうなんですけど、はい、難しいものなんですかね。
そうですね、さっきちょっとダラダラお話をした中で、その療養、まあ、今回の介護は、非相続人の療養看護 を、うんうん、をしたことで、まあ、非相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合は認められる場合があるんじゃないかっていうお話になると思うんですけど、はい、 まあ、ただそうは言っても簡単にその寄与分が認められるわけではなくてですね、今お話ししたように財産非相続人の財産の維持または増加について特別な寄与が必要ですので、うん、まあ、例えば同居するご両親の面倒を見ていたっていうことだけでは単純には認められないこともあります、はい、
となるとどれくらいの程度であったら認められるんでしょうかね。
例えばその面倒を見ていたっていう程度がですね、はい、まあ、通常はヘルパーさんを頼まないといけないぐらいの介護を長期間にわたって無償でしていたとか、うん、まあ、要はその通常期待される程度を超える行為であって、なおかつ、先ほどご説明したように非相続人の財産の維持または増加という結果が必要になるので、はい、まあ、ちょっと今回のリスナーさんの介護の程度が超長くやってらっしゃったということは書かれてるんですが、まあ、それ以外にちょっとご説明がないのでどの程度のものだったかっていうのははっきり分かりませんけれども、うん、まあ、その程度によっては認められる可能性もあるかなと思います。
となると証明する必要があったりするんですか、後から。
そうですね、遺産分割の時に、まあ、当然自分がこの程度のことを、うん、やっていたんだっていうことは一緒に暮らしている家族ご家族とかがいれば当然その方が、まあ、確かにそうだっていうふうに、うん、
証明していただけます
もんね、いただけると思いますけど、うん、まあ、少なくともちょっとまずその程度の問題ですね、どれだけやってたかっていうのを、まあ、ご自分で主張して、認めてもらうことが必要かなと思います、
うんうん、それがこう特別な寄与につながることがあるということなんですね、はい、さあではもう一問お答えいただきたいと思います。弁護士さんに聞きたいことがあります。20年前のこと、母親と私が18歳の時にお風呂掃除を忘れたら罰金1000円という約束をしました。その時わざわざ誓約書という紙まで書いたんですが、これは20年経っても有効なものなんでしょうか。最近はずっとお風呂掃除を忘れていないので全然罰金を払っていないんですが、なんとなく気になりましたとのことです。
はい、このリスナーさんのご質問ですね、結構こうよくよく考えると難しかったりもして、はい、これ18歳の時に約束をしたっていうことで、まあ、当時未成年ですね、うん、であとはお母さんとそういう約束をした。で、お母さんはこの方の当時未成年であれば当時法廷代理人という立場でもあるので、まあ、その未成年の時にその法廷代理人のお母さんとこういう約束をしてっていう話をちょっと深く考えていくと、そもそもそういう約束が有効なのかっていう問題がちょっと出てくるかなとは思うんですけれども、なのでちょっとそこを込み入った話をこうするとちょっとこの時間の中では解決難しいかもしれないんですが、いずれにしてもまあ、成年になってから、まあ、この方がリスナーの方が、まあ、それを有効だってい う, こう前提で行動されている場合には、まあ、有効になる可能性もあるので、うん、ちょっとこの約束が有効だっていう前提でお話をさせていただきますけれども、うん、はい、まあ、一般的に、まあ、有効な誓約書がいつまで期限があるのかっていうことで、まあ、回答すると、誓約書それ自体に有効期限っていうのが特に定められてなければ、ええ、原則としては別に誓約書そのものには有効期限はないと思います、うん、
じゃあその時に日付を書いてなければってことですよね。
まあ、誓約した日付は書いてあってもいいんですけど、うん、これがいつまで有効ですっていうことがその誓約書に書いてなければ、うん、一般論としては誓約書に例えば誓約書は一律有効期限 何年ですっていうそういうような規定はないので、そういう期限はないかなと思いますけれども、ただ、まあ、誓約書で約束をしてその約束に基づいて実際に権利が発生したりすれば、うんうん、その実際に発生した権利については時効の制度が適用される可能性もありますので、そうすると、まあ、期限というかですね、時間が経てば時効になってしまうということはあるかもしれないんですが、うん、誓約書そのものがこう時効でなくなるっていうことはちょっとないかなと思います、うん、まあ、ちょっとこのリスナーさんのご質問に直接お答えできなくて申し訳ないんですけれども、そうですね、一般論としては まあ、誓約書って言っても結構いろんな内容が想定されるので、うん、一概には言えないんですけれども、まあ、その誓約書どういう経緯でその誓約書を作ったかとか、その誓約書を作った後の事情の変化とかによっても、うん、まあ、もうさすがに無効なんじゃないかとか、そういうことはあり得ると思いますけれども、まあ、一般論としては誓約書そのものには特別一律に有効期限があるわけではないというのが、うん、まあ、回答になるかなと思います。
そうなんですね。
まあ、どうしてこういうちょっと約束をしたのかという経緯は少し気になりますね、うん、なんか この約束聞くとなんかちょっと可愛い約束だなと思いますけど、まあ、18歳の時ってことなので何かの罰なのか
きっとね、掃除しますって言ってせずに聞かされたみたいな、はい、
そうですよね。
なんか自分を振り返ってもなんか、ね、お年玉欲しいんだったら丸吹きしなさいみたい な、うん、なんかそういうのは口約束とかねありましたけど、
誓約書まで書くってなかなか、うん、なかなかの約束なので、はい、
一般的にその誓約書、例えば、ね、カップルとかメモとかそういうのに書いても誓約書になるんですか？
別にどんな紙に手書きで書いても、うん、まあ、サインして、うん、その約束する側がですねサインをして、まあ、日付があれば基本的には、うん、有効にはなると思います。ただ内容的に、あまりにも非常識というか、まあ、法律的には公序良俗違反みたいな内容のものは無効になることもありますけれども、うん、別にこういう紙じゃいけないなきゃいけないとか
規定はないんですね。
そういう形式的なあれはそんなにないですね、うん、
へー、
は
い、いやー、ご質問ありがとうございます。ただね、20年前なのにちゃんと今もお風呂掃除をされてるところが素晴らしいですよね。そう
な
んですよね。
なので今もそれ約束守ってるってことは有効なんじゃないかなっていう、うん、そこから考えるとそういう考え方もできるかなっていう気がします。
ちょっとボーナス上げてほしいですけど ね
はい、
お答え先生ありがとうございます、はい、そしてメッセージを送ってくださった皆さんもありがとうございました。さあ、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集中です。宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp までお願いします。改めて今週は皆さんからの質問に杉本理沙弁護士にお答えいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてくださいね。